こんにちは、今日は2022年5月15日、ゴスペルハウスの、主日の礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日も、御霊の働きの続きで、先週と先々週から始まって、アーロンに与えられて働いているイスラエルの民人を祝福しなさいっていう、神様のその祈りの内容を、一節ずつ少しずつ解説してきています。今日も、民数記の6章の23節から、27節を読んで、その中から先週に続けて、お話を進めたいと思います。23節からお読みします。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようというところですね。先週と先々週は24節のところからお話をしていました。24節のところに、主があなたを祝福し、この祝福っていうのが、ヘブライ語のバラク、要するにひざまずくという意味ですね。それは神様の方から先に私たちに向かってひざまずいて、良い、両親のように両手を挙げてひざまずき、私たち子供たちを受け入れる、抱き合うために手を伸ばして待っている、祝福するために彼らを待っている、そのような状況を、このバラクという言葉を通して、イメージすることができました。その次、あなたを、守られますように、英語では keep という、単語が使われていますけれども、守られるっていうこの言葉は英語では hedge、それは何か言うと、生垣みたいなものですね。生垣、要するに、壁みたいなものを作って、悪者から中にいる、羊を守る、要するにこうとんがってるこのワイヤーみたいなものでこうぐるぐる巻いたもので、敵から、自分の領土を守るために、置くもの、そういったものが、この、ヘッジ、守られるっていう言葉の中に、その意味があります。しかし神様と私たちの間のこの関係において、主があなたを祝福する、その神様がひざまずいて私たちに向かって手を開いて待っている状況から、完全な神様の守りっていうのは、そのお父さんの身胸の中に抱かれている状況っていうことをお話ししました。それで私たちが、神様の胸の中に、抱かれて、そしてその親密な関係の中に、ヨハネの場合はイエス様の、この身胸のそこで、横になってイエス様にも抱かれていましたね。それでイエス様の心臓の動きを聞くことができるほど近いところでイエス様のお話をずっと聞いていたわけですね。でそれと似たような感じで、このアロンがイスラエルの民人を祝福するときには、こういうことを神様がイメージして私たちにこのように祝福しなさいっていうことを神様がアロンとその子孫たちに命じておられたわけですね。それで私たちが守られるっていうのは、神様の身胸の中に抱かれているこの状況を私たちがイメージすることができます。今度今日のお話は25節から始まりますけれども、主が御顔をあなたに照らすっていうこの部分ですね。 じゃあこれは何か言うと、神様が御顔を、私たちに照らすっていうのは、英語ではシャインですよね、シャイン、まあ、シューシャインボーイのシャイン、あの、ピカピカになるように、その照らすっていうのは光が私たちに当てられるように、ここで大事なキーワードになってくるのは神様の御顔っていうこの、単語です。これは顔と顔を合わせるっていう意味合いがそこに、含まれていますね。じゃあ神様が私たちを祝福するバラク、神様が私たちをの前にこうひざまずいて私たちの高さに合わせてくれて両手を挙げて、そして私たちを守ってくださるように、私たちがタタタタタと子供として神様の御胸に走っていて、そこに抱かれているこの状況、これが私たちが守られる状況ですね。そこに今度神様が少し私たちの顔を見るために私たちを持ち上げて顔と顔を合わせているこの状況ですね。これが主が御顔をあなたに照らしっていうこの意味なんですね。なのでこれは何を意味しているかというと、この御顔っていう、この単語の中にはどういう意味があるかというと、神様のありさまっていうことが全てここに入っています。神様の性格、神様の顔に現れる神様の表情、そしてその中にあらゆる感情を私たちに伝えることができます。言葉は一切なくても目と目が合った瞬間、神様が私たちの心の中に語られるメッセージがそこに伝わってくるわけなんですね。聖書には私たちの目は、心の窓だと聖書に書いてあるように、神様の顔を私たちが仰ぐ時には、神様の目が私たちに注がれてるっていう聖書にも書いてあります。神様の御目が私たちの上に注がれている、この状況なんですね。神様が私たちをじっと見てらっしゃる。でその見るだけじゃなくて、神様の心にあるものと私たちの心に伝わっていきたい、言ってほしいっていう、そのメッセージというものが、神様の御顔と私たちが顔と顔を合わせるときに、神様の顔から私たちに伝ってくるあるものが、心からここに伝わってくるものが、私たちの心に照らされるとき、私たちはそこで初めて神様が今どういう気持ちで私を見てらっしゃるかっていうのを感じることができるわけなんですね。神様がこのようにイスラエルの民人40年間、旅をしているときに、神様がアーロンのを通して毎日これを祈りなさいっていうことを命じておるんです。毎朝アーロンは自分を、清めるための清めの、この儀式、自分を先に清めなければこの祝福することができませんので、またそこに捧げ物をします。毎日、動物の血を流し、そして自分の、右の、耳や右の指や、また足指まで、つけることによって自分の体をまず清めてから、そして、神様を代表してイスラエルの民人を祝福する、その時の祈りの今日は3番目のところで、主が御顔をあなたに照らすっていうのは、神様ご自身の思い、神様ご自身の御心、神様が私たちをどういうふうに感じておられるかっていう、その感情の表現というものを、神様の御顔を私たちが仰ぐ時に、それが私たちの心に伝わってくる、映られる、その照らされるものが私たちにある。それを私たちが理解するときに、聖書では啓示っていう単語が使われています。今まで見たことのないのに、初めて神様が、あ、神様って私のことをこう思ってらっしゃるんだっていうのが分かった瞬間、私たちに大きな自由を与えます。 すべての束縛から、すべての、劣等感から、すべての、この虚節眼とか、いろんな複雑な私たちの心の感情のすべてのものを神様が、神様ご自身をの御顔を私たちに照らされるときに、私たちの心は癒されるんですね、その場で。そして人と人と神様を比べませんから、私たちに、何にも要求することもなく、私たちのありのまんまを見つめて、神様がから来る、流れてくる、溝から流れてくる、この命のメッセージっていうものを、御顔と私たちの顔が合うとき、目と目が合うとき、神様の感じている感情が私たちの心に触れられることができるわけですね。その親密なこの距離感、目と目が合うこの距離感、この関係を私たちが持つことによって、神様は神様ご自身の思い、ご自身の心、ご自身の考え、そしてご自身が感じていらっしゃるその全ての感情っていうものを私たちに注いでくれます。それがここにある今日のこの部分ですね。主が御顔をあなたに照らす、照らす、これが、神様がアロンに命じてイスラエルの民人に祈りなさいっていうこの祈りの、祝福の祈りの内容であります。このように神様は私たちに、どれほど、私たちの顔と顔がこう合うように、どれほど私たち一人一人に関心と興味を持って私たちを見てらっしゃるかっていうのを、それに対して私たちが神様の御顔を見るために、神様の、身胸の中に抱かれ、そして、神様がひざまずいて私たちに両手を開いてくださるその方に私たちが抱き合い、そして神様が私たちを見てくださるその、愛の表情を持って私たちを見てくださるその御顔を仰ぐ時に、神様ご自身の思いを私たちに照らしてくださいます。これが神様が用意している祝福というものですね。お祈りします。天皇と様、私たち今それぞれの一人一人が、格闘するものがあるかもしれません。また私たちの心に隠されている悩みがあるかもしれません。しかし神様ご自身の御顔を私たちに照らしてください。そして、アロンを通して祝福のこのメッセージが、今はイエス・キリストご自身が大祭司としてアロンの代わりに、Once for all、 一回に全てのことを、成し遂げて、そして今は、天におられ、私たち一人一人のためにこのように祈っておられることを感謝いたします。イエス様が十字架に死なれ、よみがえれ、また私たち一人一人に対する神様の思いを私たちに伝われるために、今もこのような祈りの課題を持って私たちのために祝福してくださる、そのようなイエス様の素晴らしさを見ることができますように。そして私たちはその御父のところに行き、主が御顔を私に照らされることを私たちが期待し、主の身元に行くことができるように一人一人を祝福してください。私たち一人一人に与えられた時間はみんな同じ、です。1週間168時間、この1週間の時間の中に私たちもっと神様と、親密に、神様の御胸で神様の心臓の音を聞けるように一人一人を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。